ラジメニ玉手箱
R。
今回もお聞きいただきありがとうございます。ラジメニ玉手箱はある岩崎和夫です。
皆さん元気してますか。ボリューム371のお時間がやってまいりました。ラジメニ小町香織こと南香織です。
まあいきなりちょっと微老なお話で申し訳ないんですが、
はい、どうしました。
あの微老言うても下の話じゃなくて、
どっちに微老
まああまりこう冒頭にやるのはどうかなと思うんですけど、あの香織なんかも、香織なんかあの歯のクリーニングってどれぐらいの感覚でやってるんですか。
はい、私はね、2ヶ月に1回です。
あ、そんなに頻繁にやってるんや、
うんうん、私ほらインプラント入ってるから余計、あ、
余計にね、うん、そのなんかこう
チェックというか
チェックみたいなのがあるんだ。
はい、
ゆあちゃん長い間やってなくてね、さすがにちょっとまずいかなと思って、
うん、
近所のもっと便利なところにあるんで、もっと頻繁に行きゃいいねんけど、
はい、
ついつい先の場にしてるうちに、
うん、
まあ時間経って行ったんですよ。で綺麗になって、
うんうんうん、
まあ、あの
ツルツルになるでしょ。
ツルツルになってスキスキになるっていうのは
歯が独立するよね。
そうそう、
歯って繋がってないんやってね。
舌先なんかのこの歯の触れるところが新鮮っていう、それも味わったんですけど、
はい、
それまで僕 もう高校ぐらいからかな、ずっとあのこう歯を磨くと血が出てたんですよ。
それどこから出てたんやろね。どこかの歯茎かね。
いやだから、僕はだからその歯茎から出てると思って、
はい、
まあ、多分歯茎から出てるんでしょうけど、
うんうんうん、
まあ、ほら歯槽膿漏とか、
うんうんうん、
いろいろ心配になるじゃないですか、
はい、
でも、まあ、あんまりこう歯を治療に行った時も歯槽膿漏ですとかって言われることないし、
はいはい、
でも血出るし、
はい、
なんなんやろなと思ったんですよ、
はい、
でそのクリーニングでなんか徹底的にやってくれはったのよ、
はいはい、
上も下も、
はい、
2回に分けて、はい、それ以降、はい、全然血が出なくなったんですよ、
は
いはい、綺麗になって、
はい、
歯磨き粉が白いっていうのが新鮮で、
え、そんなに毎回血出てたんですか。
毎回毎回出てたんですよ。だつまりなんか歯石が、
はい、そんなことってある。
詰まってるとなんかこう圧迫するとか。
どんだけ詰まってたんですかそれ。傷だって歯茎を傷つけて血を出すほどってことでしょ。
まあ、だからそのこう歯磨きをすると、
はい、
そう、
そういうことですよね。
ということなんでしょうね。
そんなことあるねんね。
本当にやっとくもんやなと。
そうです、多分ですけど、その歯石がちょっととんがった感じで詰まってて、で歯ブラシで押さえるためにピッて切ってたんやわ。
出てたのかなっていう気は
せんでもない。よかったや、歯槽膿漏やなくて、
皆さんもだから歯茎から血が出る方はですね、
はい、
一度ご近所の
歯医者さんで、そうです
ね、綺麗にしていただくと、
まあ、血が出なくてもね、最低半年に1回は行った方がいいですよ。
半年に1回か。
半年に1回は行った方がいい。
まあ、僕らね、そういう、うん、こ口が仕事やからね、
うんうん、気持ちいいしね、
行きたいと思っております。
全然微老じゃなかった大丈夫だった。
いや、なんかいきなり歯茎から血っていうのをさ冒頭に言うのもどうかなと思ったんですけど、
いやいやいや大事な
話。いや、なんかすごい新鮮なんですよ、はい、だってずっとこうウィーってやってたのピン、普通ピンク色になるのが
ピンクになるほど
パッとで、お、白いと思って、
でも物足りないですか。
ただちょっとね、弊害があってね、
はい、
好き好きになりすぎて刺しすせその作業が
ちょっと
よう出すぎるようになって、今ちょっとセーブするようになった
どんだけいかなかったんですか、それすごくないですか
というね、まあ、これさ本当微妙なんですけど。
わかるわかる。だってその隙間で、
そう、空気の出る量が違ってるからね。
畑中風さんってトップナレーターいるじゃないですか、はいはい、彼は前歯を全部インプラントにしましたよ。あの隙間で抜けちゃうから、
抜けちゃうから、
うん、それほど隙間は大事。
だからまあ詰まってて出なかったのが出るようになったの。
まあぼちぼちまた詰まるから大丈夫ですよ。
そうそうそうで、こうた歯間ブラシっていう、
あ、はい、大事大事
大事やね、
うん、
いつやねんって、まあ、もっと早からやるよって感じです
けど、うん、いやいやいや、もう今からでも、
はい、そんなお話からスタートいたしましたが、ね、今週もお便りどうもたくさんありがとうございます。こちら大阪港区の腹黒悪の神さん、要塞の冷蔵庫は400リットルプラス、冬は天然冷蔵庫って書いてありますけど、
天然冷蔵庫、お外ってことね。
お外に置いとくことですよね、はい、ラーメン二郎の話題が出ていましたが、のれん分けで開店する前にもう京都などに二郎系のラーメン店がそこかしこにありました、
うん、
のれん分けってわけじゃないけど二郎系なんだ、ね、代表的なのがラーメン層っていうのかな、
うん、
アパートなんかなんとか層の層、
うん、
チェーンの店ごとに わけのわからない副題がつけられていて、下新庄と六甲道、枚方はラーメン層、歴史を刻め。
なんだそのサブタイトル。
西宮はラーメン層、これが好きだから。お大東市はラーメン層、面白い方へかな、うん、肩へかな、
面白い方へじゃない、
面白い方へ、うん、茨城は地球規模で考えろ未来へ。
ね、もうなんかラーメンと全然関係ないような。
伏見は地球規模で考えろ、左京区は夢を語れ、右京区は地球規模で考えろ空。地球規模で考えるのが3点あるということは仲間なんかな。
そうかもしれませんね。地球規模で考える系なんじゃないですか。
以前はたまに行っていたのですが、最近は油に弱くなって。そうなのよね、うん、僕もね、だんだんこう油っこいのが受け付けなくなってきたんです。油っこいラーメンを食べるとゲリラに襲われ、独房に監禁されるようになったので控えています。
いいと思います。
そうか、あんまり食べ過ぎるとちょっとお腹がってことなのね。あと冷凍チョコ今川焼きですが、近所のライフにはまだありました。
うーん、
お値段は小豆のと同じ、
うん、
個数が違うかもしれません、
うんうんうん、
温め方にコツがいるので、不十分だとクリームが冷たく、熱々にすると猫舌さんは火傷します、うん、ご注意を。美味しかったですよ。
細かくありがとうございます。そのサブタイトル面白いですね。なんかドキュメンタリーのサブタイトルみたいじゃない
なあ、
ね、
こんな前にこう書いて
ある、書いてあるんちゃう、書いてあるんちゃう、夢に向かってみたいな。
ちょっと夢に向かって行ってくるわ、
はい。こちらはですね、大阪から PO ボックスさん、個人的にたまに買うものとして冷凍の枝豆があります。まあ、もちろんね、その生の新鮮な方が美味しくは感じますが、栄養価的には大きな違いはないと聞いたことがあり、便利にかまけて冷凍枝豆の方が割合的には登場回数が増えています。ごくたまに何も用事がない土曜夜7時、買ってきた冷凍枝豆と、缶ビール1本、これはノンアルコールでもか、こちらをテーブルに並べラジオのスイッチを入れるというたまらんですというなんか、楽しみ方してくださってて嬉しいです。
なんかやっぱ素材系を活用する方も多いみたいですね。
そうですね、
まあ、だって枝豆茹でるとなると結構大変やもんな。
うん、まあ時間もかかりますからね。
時間かかるしね、うん、豊中市の木膨れで脂肪を隠すドクターもらいさん。
ほうほうほう。
岩崎さんも胃の中に飼っていたピロリ菌、すなわちヘリコバクターピロリのヘリコは螺旋という意味で、菌の形が螺旋状であることからついた名前だそうです。
ヘリコプターじゃないの。
別にじゃないんだ、螺旋っていうことだね。ヘリコプターのヘリコも語源は同じはず。
あ、そういうことか。なるほど。
あ、なるほどね。私も除菌しました。
うん、
で、以前おすすめした漫画「働く細胞」の最新刊にもピロリ菌は登場するのですが、
ほう、
この度めでたくはテレビアニメ化が発表されました。
え、そうですか。なんとなんと。
ピロリ菌とか白血球、赤血球を応援しよう。結晶版ちゃんに萌え萌えって感じ。
どんな系なんでしょうね。
働く細胞が、細胞のいろんなもんが
擬人化されてるんですかね。
擬人化されて出てくるじゃないですか。ピロリ菌、
もやしもみたいなもんではなくて、
ピロリ菌は完全に悪役や。
悪役でしょうね。
バーッ と飛びながら襲ってくるんだよな。
え、もっと擬人化なんちゃう、わからへんけど。どんなんですかわかんないけど、楽しみだな。大阪市港区のトモ&ジェリーさん、1月22日と、ブロロロ亭でラジミニアン数人と鍋パーティーをしました。トマト鍋とキムチ鍋、2種類の鍋をすることにしましたが、食材に飲み物も大量に必要なので何人ぐらい入れたのかな、買い出しが大変。こういう時男でって複数必要ですね。やっぱり女子はか弱いから。下ごしらえは切るだけなので楽。宴会は7時になります。プーで乾杯。あ、ラジミニアと同時に始めてくれたんだ。で乾杯乾杯して始まりました。がみんな食べるよりもボス何がある、あ、そっか、とメルタマを送ることに必死でした。そっかそっか、
なるほどね。
ペンネームの前にただいま宴会中をつけようと決め送信しましたが、結局6人中5人が同じ曲で名前を読まれたのは、あ、6人中5人が同じ曲で名前を呼ばれたのは2人という結果でした。だってその他大勢が多かったからね、あの曲は
多かったから ね、あれはね。
宴会は朝5時まで続き、一番にぎやかな方が、これ三木市に住んでる方、H さんですか、 を帰られた5時からお休みタイムに突入。っていうか5時に帰ったの。起きてから片付けをしてお茶してお昼を食べて帰宅。仕事で参加できなかった相方はほっといてごめんねという仲間っていいですねという。ご主人も行けなかった
んだね。ご主人は参加せずだったんだ、うん、明け方まです
ごいな。だから7時の乾杯から5時までですよ。何喋んのすごいな。
まあ真面目にやってる最中はね、ラジメニアに話題集中するでしょうけど、まあね、うん、その後はまあいろいろと
言ったってさ、そっから7時間ある
の。10時からうわ
楽しそう。
ちょっとそれだけのエネルギーももうないな。
朝5時はちょっとしんどいね。
しんどいな。もうオールできんようになったもんな、
うん、オールいい。
やったらもうやったら翌日もう完璧に死んでるもんな。
やったらやると翌日はオフにしとかないと無理
こちら日本関西化計画さん、あの前回ね、日本にはその大島と名の付く島がたくさんあるという話題が出てたんですが、うんうんうん、この方ね、うちの書庫に島ダスがあったな。これ島ダスというのは日本の島々の情報を集めた辞典で、簡単に言うと日本の島の情報を集めた日本の島のガイドです。
ほう。
財団法人日本離島センターという、そんなあるんだというところが発行している1300ページ超えの書籍で、
すごい。
私が持っているのは2005年9月1日発行第2版第3冊です、
うん、
こういうの買うねんね。
ねえ、本当ですね。
まあ、その島ダスに載っている島というのは基本的には住民基本台帳とか国勢調査場で友人の島とか、
うん、
季節的短期的に人が渡航している島、
うん、
あるいはまあ歴史を語る上で重要な島、
うん、
日本の島を語る上で重要な島、
うん、
巌流島とか、
うんうんうんうん、
沖ノ鳥島とか、
うん、
まあ、人が住んでいなくても、
うん、
結構重要な島はメイン、うん、ただやっぱ無人島はこうの本文中に目次ではなく本文中にしか載ってないという、でとりあえず島田氏の目次には大島もしくは〇〇大島と名の付く島は31個、
まあ〇〇大島も入れたらね
31個、
うん、
でその島アラカルトというコラムが載っているのですが、はい、それによると透明の読み方ベスト10、
うん、
5位からいきましょうか。5位は松島、うん、あるいは松島、
うん、
松島って結構あるやね、
うんうん、
60頭
おお、そんなに。
4位が弁天島、
うん、
これが62頭もある。
うん、
弁天ってやっぱりそ七福神の一つやからかな、うん、
名付けられやすいのかもね。
3位が黒島、
うんうんうん、ブラック
ブラック、
うんうん、
で2位が大島がこれが70頭、
うんうんうん、1
位がだから
なんだろう、1位
小島
ああ
大きいよりちっちゃい方が多い。
なる、多いんだね。
これが76頭。
ほう、
他には平瀬とか高島とか沖ノ島中ノ島平島ってのがあるんですけど、
あ、沖ノ島もいっぱいあるんだ。
あるんだね。
へ、
沖にある島やからね。
その沖なんですか、沖ノ島って。
いや、そのそういう意味の沖ノ島もあるし。
なるほどね、山水の中の方ね。
そういうことね。
へ、
他にもあの透明につく神々とか色ベスト10とか
色、
うん、青とか赤島ってあるのかな。
はーはーは
ー、魚介類ベスト10、魚介類がついた
鯛島とか
あるんちゃう、
サンマ島みたいな。
そこ行ったら太陽系釣れるみたいな。
面白いね。
それは書いてないんですけど、うん、
っていうかその島の島出すって本があることにびっくりしたなんか需要は少なそうだ、
まあ、誰が買うやろってのもんやね、
ここに一人
なんかだから例えばその島を抱えている地方自治体とか、
うん、とか、まあ、趣味
の人、
そうそう、うちの旦那好きそうです、島行くの好きなんで。
分かる
でその島の一番端っこに行きたがるんです。
端っこ行きたがる、
端っこの好きなんで。
真ん中じゃない
端っこばっかり、一番南とか一番北とか、そんなん
先っぽ行きたいわけやな。
大好き、
三崎は行きたいよな、
うん、
佐田岬とかさ、室戸岬とか行きたいもんな。
よう一人旅でフラッと行かはるんですけど、
う
ん、で、あの大体 LINE で送ってくれる写真は端っこの写真です東大
やっぱり醍醐味は端っこやからね。
端
っ
こ
みたいですね。北の端、南の端、東の端、西の端、
そうそうそう、
どっかの端、どっかの県の端な、
うんうん、みたいですよ。
わかる、ようわかる。
でね、こちらはですね、石川県金沢市の福笑い男さんです。参加したイベント24日にあった、超英雄祭、仮面ライダー×スーパー戦隊ライブ&ショー2018というこんなイベントに参加したんですって。会場は武道館。
そうなんですよ、ものすごいメンバーで、
ねはい、3日前の21日にありました水木奈々さんの武道館セブンデイズライブの千秋楽でもあるバースデーライブにも参加していただけに、1月24日で1週間に2日も武道館に通うという珍な記録も作ってしまいました。イベントは仮面ライダービルドのトークショーから宇宙戦隊キューレンジャーのトークショー、宇宙戦隊キューレンジャーそこからほぼ休憩なし、戦隊パートライダーパートミュージックライブという構成でした。個人的には、ビルドキューレンジャーの各トークショーも面白かったのですが、一番はやっぱりミュージックライブ、戦隊ライブはキューレンジャーがメインだっただけに畑野智博さんのラッキースターでスタート、スティンガーとハミーのキャラソンが続く中、ラッキーのキャラソンではキューレンジャー12人全員集合にはちょっとグッとくるものがありました。
全員集まったや
すごいね。
やっぱこう主催っていうか、ね、やってるから集まりやすいでしょう ね、 ね、
でキューレンジャーに続いては松原剛さんのゴーカイジャー、高橋秀幸さんのジン・マサトこと、高橋秀幸さんとジン・マサトこと松本ひろやさんとのゴーバスターズ、鎌田翔吾さんの恐竜ジャー、伊勢さんの、大輝くんの特急ジャー、大西翔平さんのニンニンジャー、高取秀明さんの獣王ジャー、サイキックラバーのデカレンジャー、串田明さんの宇宙刑事ギャバンで、戦隊パイトの最後は、松原剛さんを筆頭にキューレンジャーキャスト全員と声優陣、スーパー戦隊アーティスト全員のキュー玉ダンシング、なかなかの構成でした。ちなみに戦隊パートではすでに次回作が発表されているルパンレンジャー VS パトレンジャーのテーマ曲&主題歌お披露目もありました。ルパンレンジャーは吉田達彦さん、パトレンジャーは吉田ひとみさんがテーマ曲を担当し、主題歌は2人で歌われます。また毎年このイベントで発表されているスーパー戦隊親善大使ですが、2018年も去年に続いて、松本ひろやさんが任命されていましたよという。でこの後ライダーパートに続くんですけどもう終わりこれで続くというね。
声優さんとかキャストが全員そういうところが強いよな。
そうですね、すごいです、すごいイベントですね。
ヨフィーさんがね、
はい、
サイラバの熱くツイートしてはって、
うんうん、はい、
いや燃えるよねやっぱりそういうところ
で。そうですよね、
岸田さんと二人で並んでガッツポーズやってましたけどね。
これ小室さんですよね。
そうですね、
そうですよね、そうそうそうそう、だって仮面ライダー、
そうですそうです、
このイベントのことか。
はいはい、
あーなるほど。
でもちょっと変なところで、変なところというかさ、
本物ですね、
つながっちゃってるんですよね。
そういうことですよね、
うん、こちらいただいたのは愛知県小牧市のひねくれ岩ちゃんイレギュラーズ塩の愛人さん。この方もね、
うん、
ルパンレンジャー VS パトレンジャーの主題歌発表になりましたねっていう、はい、ルパンレンジャー側の主題歌が吉田達彦さんで、
うん、
パトレンジャー側の主題歌を吉田ひとみさんが、
お、
まあ、吉田ひとみさんはねアニメーション神戸にも来てくださいましたが、
はい、
プリキュアを歌ってた方で、
はい、
だから女性で、しかも吉田ひとみさんってまあなんかすごく身近に感じるわけですが、
うんうん、
この吉田達彦さん、
うん、
この方は以前 NHK で放送されたアニソンのど自慢 G に出場されていた方。
はいはいはい、
だプロになったってことですよね。
そういうことか、
はい、だまあプロとしては新人さんなんですけど、ダブル吉田です
ごいね。
ちなみに CD はこの3曲セットで1枚で発売されます、
うん、
岩ちゃんよかったですね
ほんまに1枚で済むのありがたいです。ほんまに1枚で済むの
ありがたいよな主題歌でもやっぱりバーサスするみたいですねといただきまして、ね
ね、あとはだからどういうタイミングでそれ、まあ、交互に流れるのかって流れ方ですよね。
まあどういうふうに本体で本、ね、ドラマの中で処理するかっていうのはね、
うん、
ちょっと興味深いですけども、
オープンエンド、オープンエンドって逆になったら面白いですね。
あ、一週ごとにね、
そうそうそうそう
かもしれんな、
ね、さあこちらはタイムリミットハーフアワーさん、京都市西京区からです。あ、 R への投稿初めてですということで R のフェローズカードをお送りします。お願い
します。
今も有料の時は聞く環境がなくて、あるがね、今も かなり無理めな状態で聞いてますって。読まれるとネット上に残るわけでうかつなこと書けないなと思ってお便りを躊躇していましたそうですか、オンエアの方が結構広まりますよ、ま
あ、やばそうなものは、
はい、
こちらでカットいたしますから
大丈夫ですよ、
はい、大丈夫ですよ。
4月からの新作アニメの話題も出ていますが、その一つ、テレビ東京系稲妻イレブンアレスの天秤のイベント、稲妻イレブン大復活祭大阪会場ライブビューイングに行ってきました。最近多いねライブビューイングね。場所便利なんで開始1時間前ぐらいに着けばいっかと、でパンフ買おっかと思って行ったらとっくに売り切れていました。某掲示板を見たら発売開始5分で即完だったんですって。
さすが
やな、甘かった。席は見た感じほぼ満席で、いい意味で自分の予想外で感動。客層は見た目、7割ぐらいが、女子 出したというね。
まあそうやろな、
うんうんうん、自分は目の前に出演者のいないライブビューイングは初めてで、開始前は少々気恥ずかしさもありましたが、注意事項をアナウンスする、竹内純子さんの声を聞いた途端に全てぶっ飛びました。いきなり新ユニットパグキャッツの歴代稲妻イレブン主題歌メドレーライブ、しっかりペンライトを振っている自分がいました。声優陣のトークやキャラクター&ストーリーの情報、ゲームの情報、締めのライブなど、なんだかんだ休憩時間20分を入れて3時間半あり、それがあっという間だったのでしたというね。
いいね。
ね、なかなかそこに行かなくても見られるという。
まあどうしてもこうね、一箇所だと地方の人は参加できないですから、
ね、ありがた
い、
ね。チケットそっからしちゃうから。
ああ、そうですね。ね、さあこちらいただいたのは神戸スマークの神戸飼育委員さん。
うん、
今期のアニメの中で何かと物議を醸し出しているポプテピピックですが、
はい、
第3話にしてようやく事前発表された時のキャスティングでもある小松美香子さんと上坂すみれさんのキャスティングのお話になりました。毎回違うからね。
あれすごいよね。
あの後半の方はだ再放送って出るんですけど、
う
んうん、だいたいベテランさんで中尾流星さんと若本のりおさんとかね、
はい、濃い
ポプテピピックとかって言いますけどその他の話題では第2話でポプコを演じた古川俊夫さんがご自身のツイッターでポプコとピピミの複数キャスティングについて声優個々の演技論の違いが明確にわかる、
うん、お先生っぽい、
あのね、演技論にまで話が広がっていって、はい、その今昔の演技論がこの頃通用しなくなっているっていうようなことも書いてありましたね、うんうんうん、ある意味俳優教育声優教育に一石を投じるコンテンツにも思えるとコメントされていました
すげえな、そんなこと言ってもらったら作った人もね、よかったね、浮かばれるね。
いつの日にか声優育成の教材としてポプテピピックが使用される機会が来るのかもしれませんね。いやこれ早速利用すると思うよ、うん、古川さんあたり
だから同じ映像を使って、
まあ、同じ、ね、2人なのにこれベテランと新しい人ではこういう演技の仕方は違いがあるけど、うん、これはどうだっていうようにこう提示するっていうね。おお。
でもあれさ、全く同じ絵を使ってないところがすごいんですよ。
違うんだよね、本当はね。
時々微妙に違う。あって。でその時巻き戻すんですよ。
もうマニアの。
そう。
ええとこついとりまんな。
いや思うつぼ。鋭脚とか思いながら私。ね。
だんだんね慣れてきた。
慣れてきた？
うん、普通に楽しんでる。
よかった。こちら金魚くスパロボトル何したらもイルカさん、とりあえず今期冬アニメも3話くらいまで進んできたって、そろそろこれは好みだなという作品について、ラーメン大好き小泉さん、竜王のお仕事三つ星カラーズはすでに紹介されているので、他の作品はゆるキャンですね。そうですね、キャンプのやつね、舞台は山梨県の南部地域と思われる場所での女子高生たちのゆるいキャンプライフを描いた作品ですが、自分は6年前くらいまで山梨県に住んでいたのと、高校時代の親友が現在長野県に住んでいるので、ゆるキャンに出てくるロケーションは知っているところが多くて、ちょっと懐かしさを感じます。背景描写かなり頑張ってると感じますよ。スタッフに地元の方がいるかちゃんとロケハンして背景に活かしてますね。ああ、多分これ国道52号線近辺の描写だとか
そうだ、ね、
あ、これは国道20号線近辺だなとか、とりあえず私を見てわかりますよ。車がないと聖地巡礼できない感じの作品なんで、今後の展開がそういう意味では楽しみな作品でありますというね。そうですね、だから実際に登ったりとかテント張ったりできるわけだからね、同じ場所に
似てると本当に行きたくなるよね、キャンプやりたくなるよね、
まあ、いいとこしか描いてないからってのもあるんですけどね
まあそのマイナス部分っていうかね、
そうそう、虫がどうとかさ、そんな描かないじゃない。
大丈夫、冬は虫いないから、はい、
なるほど、
寒さだけ、
寒さだけだから。
大阪枚方市の枚方ズアンドル梅田2丁目さん、この方もゆるキャン、
うん、
いいですね、
うん、
バイクツーリングで北海道やら九州やらキャンプして回ってたので、ものすごく共感できます、
うん、
せやな、うん、ハンドロー君はね、バイクで移動してるけどキャンプやってるもんな、ね、しかも自分のテントはあの折れた980円のテントです。
あ、そうなんだ、へ
いました、ここに実際の方が、
うんうん、
懐かしいな、本当あれ折れるんです
折れるんだ。
忘れもしない北海道の礼文島、超強風でテントがひしゃげて折れました、
うん、
その日はトイレに避難してトイレで寝たな。
うわ、
次の日また980円のテント買いました
買ったんだ。
家内とも回っていたのでよく鍋もやりました、
うん、
いいね、奥さんと一緒に行くって、
う
ん、
楽しいと思う、
ね、宗谷岬ですき焼きをやろうとしたら近所に牛肉売ってない、
ほう
北海道は豚なんですよね、
うんうんうんうん、
肉屋さんに牛肉って聞いたら奥から冷凍された肉を出してきて切ってくれました。
へ、
懐かしい、キャンプいいですねって。
ね、なんかちょっと季節良くなったら行ってみたいなと思います ね、
ね、
うん、
まあ、この頃だとこうね、大きな車で行って、はい、車の中でみたいなのもできるし ね、
そうそうそうそう、
ね、オートキャンプっていうのもあるからな、
何でも揃ってるところに行くから、
まあ、あのこうちゃんと建物があっててちょっとした雰囲気味わうってキャンプもあるからね。
そう、もう邪道なんですけどね、あれキャンパーに言わせればね、それはそれっていうね。愛知県知立市のもっととる音座ラジオ漫画さん、メーテレ名古屋テレビでは1月2月より、名古屋行き最終列車というローカルドラマを2012年より年1回のペースでオンエアされ、第6弾となる今回は初の連続 ドラマとしてオンエアされます。これ1月15日からオンエアらしいですが、この名古屋行き最終列車は名鉄を舞台に名古屋へ向かう最終列車で繰り広げられる人間ドラマを描いたヒューマンコメディーです。なんと今回のシリーズに声優の花澤香菜さんが出演されますよ。花澤さんが登場するのは1月29日にオンエアされる第3話で、どこで出るかは見られる方ぜひ実際にご覧ください。光 TV テレ朝動画 TVer かな、ギャオにて見逃し配信もあります。そして現在名鉄では名古屋行き最終列車のキービジュアルをデザインとした統計版、これあの先頭に掲げられるヘッドマークみたいなものらしいですが、こう出して運行していますが、1月23日より花澤さんがデザインされた系統版を1週間限定で出していますので、名鉄に乗られる機会のある方はぜひ探してみてくださいねという。それに出会えるかどうかは結構運次第なんだそうですけどね。
まあ、ローカルテレビなんで、
うん、
他の地方の方は見たくても見られませんけど、
そうですね、
まあ、でも、
そうね、まあ、でも光 TV とかテレ朝動画がありますから、
では見られるんだ。
そうそうそうそう、これだから花澤さんの写真がきっとこの前について電車が走るんでしょう。
ファンの方は行くんやろな。
ねえ、そら写真撮るでしょう。ね、
あの関西ではね、あれ全国ネットじゃないよね、関テレで環状線物語っていうのやってるんですよ。
あれ全国ネットじゃないんですか。
やってんのかな、
わかんない。
環状線の各駅にまつわる物語を、うん、はい、
どうなんでしょうね。
出てきある俳優さんもネイティブの方ばっかりなんで
関西のね、ま
あ、どっか の、 あの朝ドラと違って完璧な関西弁です
ディスったおっしゃる通り
もう時々イラっとくんだよね。
わかる
だからいまいち笑えへんのはそのせいかなと思って。
だってあの二人が後のあの二人の漫才、へーと思いながら見てます
東京の俳優さん使うのやめたらいいのに BK もね、
うん、まあでもそうはいかんのでしょう。全国ネットできっとね。
堺市西区の新年会で暴飲暴食ブロロロさん、空明け方まで乗ってたみたいな僕はまだやっていないのですが、まあ、リスナーの方なんかが使われているツイッター、
うん、
日々の中でまあいろいろね書いてあるんですけど、そのユーザーの中にこんな方がいらっしゃいます。チョコボール開封おじさん。
チョコボール開封おじさん、
1日1個ただただチョコボールを開封したくちばしの写真を上げていっている方です。
うわ、面白い人ですね。
その目的は金のエンゼルを引き当てること。
ほうほうほうほう、いいですね。
2014年3月1日にその挑戦を始められ、そしてついに2018年1月8日、
うん、
数えること1409個目で、
はあ、
その悲願は達成されました。
ていうかそんなにかかるん だ、
だ普通にこう1日1個ってことかな。
そういうことですよね。
1日1個
出ないもんなんだね。
いやね、
うん、
ま、なかなか運が悪かったのもね
かもしんないね。
苦節4年弱、仮に1個80円だとしても112,720円を費やした計算です。もともと1000個までで出ていたら決めていた数量でやめる予定だったそうで、
はい、
いかに厳しい道のりだったのかが分かりますね。
そうですね。
で、まあ、だからそのくちばしを載せるんですけど、その写真の背景や構図も見ている人が飽きないように創意工夫を重ねていかれたとか、
すごい
本チャレンジにかける情熱が伝わってきます、
うん、
で、あのその方のツイートには3万回以上のリツイートがあったりとか森永製菓やそのマスコットキャラクターキョロちゃんも こちらの快挙に反応され、
ほう、
公式ツイッターにお祝いメッセージを寄せられておられたりと注目度の高さが分かります。
すごい、あ、まあ、それすごい、
公式もすごくだから、
はい、
それはね、
それは注目しますよ ね、うん、ハラハラしながら見てたやろな、ね、公式
早当たってほしいと。
そんな割合ちゃうねんけどな、
当 当たらへんのかと思われたら困るもん ね。で実はその当たったのが、うん、金のエンゼル発生率2倍キャンペーン中だったんですって。
なるほど、そうか、じゃあもしそのキャンペーンしてなかったらもうちょっとかかったかもしれない。
だからご本人はそれ以外の期間に当ててみたいと意気込まれて、
ってことはやめないんだ。
やめないんだ。それ終わったんで、じゃあ普通の時にもう一遍当てようと。
なるほどね。
その意欲はまだまだ収まることを知りません。
すごいな、1年で365個もあんなチョコボール食べてるってことですよね。
2週間後ぐらいに当た
ったりした。そうあれだって
、そんな記事を読んでついつい感化されたのか、チョコボール開封お姉さんも現れました。
ああ、それは真似する人出てくるよね。ブロ君どうやって。
僕は
面白いな、
一回当たってるからな。
金あ、本当、何がもらえんの。
おもちゃの缶詰ですよ。今はどうなんやろ、おもちゃの缶詰。
缶詰ですかね。 CM やってないからね、あんまり浸透してないかもね。
そんなにたくさん買うと記憶ないから、
うん、
たまたま運が良かった
よね、
ま
あ、かこの人が本当に運がないか。
確率的には確率って言われへんもんな。
そうだと思います。
何個に1個なんてな、
うん、ね、本当公式がハラハラしていたやろなと思うのが面白い。はい、当ててくれ、
はい、当ててくれ。
彦根市のおいらくやもめの江戸っ子だね、夫婦岩さんです。今年の正月は久々に関東に出向き、川面に映る蔵造りの町栃木、紬と、霧下駄の城下町の結城、そして時の鐘がそびえるお寺を、蔵の城下町の川越と、小江戸、お江戸巡りか、お江戸巡りをしてきましたが、最後の夜は、東京らしいものをと銭湯に行ってきました。いいですね。山手線の五反田から東急池上線に乗って雪ヶ谷大塚にある明神湯が、それで岩んんどこどこできんのこれ、乗って雪ヶ谷大塚にある明神湯がそれで、いわゆる社殿風宮造りのベターな東京らしい銭湯です。
ほうほう、
関西ではあまりこういう造りの風呂屋はなかなかないので。あ、そうなんですね。前から入ってみたいと思っていました。中には、高天井が張り巡らされ、横手には石灯籠を配した壺庭があり、風情がありました。いいですね。
まあ、あの関東のお風呂屋さんってそうなんですよね、
うん、
天井高いしで格子になってて、でちっちゃい庭に池が必ずあって、
それを見ながら入れるんだ。
そう、いや、それは入れない、それはあの脱衣場にあるんですよ。
だから、あ、そうかそうか、そうなんだ。
あと、涼みながら
眺められる
んです。はい。
浴槽に入ると壁面には西伊豆から見た富士山のペンキ絵が描かれていて迫力があって見応えがありました。そして風呂の湯はさすが江戸前らしく43度とやや厚め。外の寒さの中を歩き回っていたこともあって湯が食いつくように余計熱く感じました。でもそのせいか不思議と湯冷めをせずに駅へ戻る間もずっとほかほかしていて温まりました。お二人も本格的な江戸前の東京のベターな銭湯に入ったことはありますか。また東京に行く機会があればこの明神湯に行ってみたいですな、というね。
岩ちゃんはね、実際まで東京に住んでたから、まあ入ってたっていうか、うん、普通の、ね、当たり前のように入ってましたけどね。一遍その池にはまって入り直したことある
けど、ね、冷えてい
や、でもはまってもさ、すぐ
洗えるから、そうですね、
お風呂にね、いいねんけど、子供の頃はほらほたえるやんか、
うんうん、つって
っていうね。
へえ、
カオリンは
あの、ね、ゲームキングのロケで行きましたね。
あ、
うん、それぐらい。だからちっちゃい頃は私横浜なんで、で銭湯自体に行かないけど、うちの頃があったから。
今でも東京ってまあ限られたところにしか残ってないと思いますけどね。新潟県長岡市の遠距離リスナー坂巻さん、近所のコンビニに閉店の張り紙がされていました、
うん、
群馬に本部があり北関東新潟に展開するコンビニ西武オンというところで、
うん、
2月20日閉店とのことです。ただこの閉店は完全閉店ではなくてローソンへ変わると、
うん、
昨年西武オンは会社自体がローソンのフランチャイズになることを発表しており、2018年中に、残ったお店はほぼ全部がローソンになることになっています。
ほうほうほう。
この西武オンというコンビニは小さいながらも親会社であるホームセンターのカインズホームのブランドの低価格プライベートブランド商品を扱ったり、
うん、
揚げ餅やたい焼きなどのスナック商品があったり、何より アダルト漫画雑誌の充実ぶりは大手以上でした、
うん、そうなんだ。
じゃあその道の方は成分言ったらあるで、
う
ん、みたいな。
あるという。
加えて地元のクリーニングチェーンと提携して洋服のクリーニングが出せることはありがたかったです。
あ、お役立ちです
ね。しかし全体としての商品点数などは大手にはかないませんでした。新潟県内の店では電子マネーが使えませんでしたと、
うん、
やっぱりまあ結局その大手に、ね、変わっていくということなんよね、
うん
うん、まあそういうことで、しかし揚げ餅とアダルト雑誌は惜しいな
アダルト雑誌、ね、
アダルト雑誌でも扱わなくなってきつつあったんです
よ。そうですそうですそうです。
コンビニではね、
うん、子供が平気で手に取れるとこには置かないようにしよう、
置かないようにって、まあ、仕方ないわな、ね、これはな、うん。
ペンアドレス市場縄手市のペンネーム縄子生もの部松本健一さん。1月26日は PS4 のモンスターハンターワールドの発売日でした。あ、このモンスターハンターワールドが梱包されている一緒に入っているプレイステーション4、
そうなんです
、ツアーの景品にドクター私らしくさんから頂戴しましたよ。皆さんご期待くださいよ。何でもかなりの前人気らしく、予約していない人は発売日に買えない人も多いとの報道。そうなんだ。自分は PS4 を持っていますし、当然興味はありますが、実は日曜からインフルエンザで、あら、この1週間は仕事も休み寝込んでいました。なのでゲームどころではありませんでした。最初にインフルエンザの検査結果が出た時、インフルエンザの薬しか当然もらってなかったのですが、その後も頭痛と関節痛がなかなか止まらないので、もう一度病院に行ったら、インフルエンザで弱っているところに風邪を追加で引いていたようで、あ、インフルエンザ引いた時に風邪にも引くんだ。
まあ原因違うからね、ダブルで引くこともあるわね。
えらいこっちゃ。風邪の薬も追加してもらったおかげでようやく、解放に向かいました。さあ、これでモンハンワールドへの飛び立つのかと思われるところでしょうが、今のところ買ったばかりのバイオハザード7がまだ楽しみきっていないのでそうだよね、しばらく後になりそうです。とりあえず最高難易度クリアできた特典の無限爆弾を使った無双プレイが楽しくてしょうがないです。もうクリアしたってことですね。どっちもカプトンですけどね。
先週クリアってのお便り紹介できなかったと思いますけど来てましたね。
おめでとうございます。じゃあその
ツアーで、ね、ゲットできたら最高やね。
これ何を、
そのモンハン、
だってこの人 PS4 も持ってるしモンハンも持ってるから
あ、そっか、
そうそうそうそうそうそう。そんなんそんなん早くできる日を待ってるわ。私はやらないけど
プレステ4だけでも欲しいな。
え、
僕
何が
ハードディスクレコーダー側に。
そうそう、結構なギガ数ありますよあれ。
こちら東大阪市の親父さん。ここ数日左上の奥歯が少しグラグラして痛く悩まされておりまして、
うん、
歯医者に行ってきました。まあいろいろと検査したんですが虫歯ではない。じゃあ何なのかで、まあ先生も首をかしげてたんですが、出た結果は歯ぎしりなどによる荷重によって歯が刺激されている。
うん、これ多いよこういう人
だ。ギギギやるからこうゆるゆるになってきてるんだ。
だって何トンってかかるからね。
で虫歯じゃないので抜くにも抜けない、
うん、
なのでそれを防ぐために初めてマウスピースなるものを作成しました、
はい。
夜はそれを装着して寝るのですが違和感が半端ないです、
うん、
起きた時には無意識に外していて探すこともし
ばしば。わかるわかるわかるどっか行こねんな、
まあ、普通にしていると痛くはないのですが、食事をしたり冷たいものを飲んだりすると傷んだり染みたりします。それにしても歯ぎしりの力はすごいなと。
そうですよ、
改めて実感いたしました。お二人さんはこういう経験ありますか。
カオリンもあのマウスピース使ってますよ。私は歯ぎしりではなくて、
う
ん、あの食いしばりがあるので、
あ、ね、
ギリギリってならないでグーって寝ちゃうので、それでちょっと歯が、
ね、寝てる時にグーって無意識のうちに食いしばるわけ
らしいですよ。だから、まあ、無意識なんで知らんけど、でも食いしばるとやっぱり歯がちょっとすり減るので。
なるほど、
それを防ぐために、ま
あ、歯ぎしりになってないけど近いったら近いよね。
そうそう、だから毎日マウスピース入れてます。
ひわちゃんはしてないと思う、
うん、
誰も確認してくれへんし、
あのベロで、内ほっぺたを触った時に、
うん、
ちょっとなんかこう平らではなくて、うん、細い線的なものを感じますか、うん、ちょっとだけ。
ないない。
あ、じゃあ大丈夫です。はい、あの食いしばりの人はそこに、
あ、そこにどうしても線が出るんだ。
できるので、
あ、
ないということは大丈夫だと思います。
あれってものすごい歯ぎしりって音するもんね。
歯ぎしりはそうですね。で
本人それで起きへんのよね。
そうなんです、ギギギギギって言うらしいですね。
聞いたことはないんですけど、いびきと一緒か
そう、自分で起きないですよ自分のいびきでは。
昔あのお知見の後輩がものすごい歯ぎしりで、
ああ
歯ぎしり初めて聞いて、
はい、
歯ぎしりってことキリキリキリキリぐらいと思ってたのよ。
アニメってさキリキリって書くやんか。
キリキリキリキリキリやから。
へえ、どんな音なんやろ。
すごいよ、ちょっとびっくりする。
だって今私が一生懸命グーって噛んでも音出ないから、
意識的にはあんな音出せない。
ということはやっぱりすごい力かかってるんですよ。
ね、マウスピース、ね、無理やな、出さんとけ言うでも。
あの私はあの口を乾かさないためにあの、うん、口にシール貼ってみるんですよ。
あ、なるほど。
それ貼ると出てこないですよ。
あ、そうか、こうなんかピッと
貼るやつね。縦にピッと貼るシールあるんで、はい
はい、どうでしょう、
ね、ぜひ活用してみてください、はい、あれ安いもんじゃないんで
そうやな、
そのあのマウスピースってな、うん、神戸市のタコのペンネームさくらきょうこさんです、今週は大変な週でした。まず私が風邪をひき、喉の痛みと体のだるさでダウン。それが落ち着いたかなと思うと旦那が、そうですね、生くんが関節と高熱を訴え、病院に行ったらインフルエンザ。
あらな。
私は薬を飲み切っても喉の痛みが取れなかったので再度病院に行き、旦那がインフルエンザにかかったことを話すと、私への予防薬としてもタミフル5日分も処方されました。旦那は食欲がまるでなく、ずっとお粥すら手をつけず寝ていました。私は途中から回復したので普通に家事をしていましたが、娘の学校でもインフルエンザが大流行で学級閉鎖になっていました。そっか、今年はインフルエンザ大流行と聞いてはいましたが、まさかうちの家にもやってくるとは。皆さんうがい手洗い慎重にね、という。これ九州の何県だったかな、半端ないインフルエンザ普及率でしょ今。
まああの兵庫県も警報レベルということで、大変なことになってますので、ぜひ皆さん、
はい、
お気をつけくださいませ ね。
うがい手洗いって耳たこでしょ。でもね、うがい手洗いやねんで、ほんまに
まあそれしかないからな、
ほんまにこれで8割防げるからね。
こちら妖怪くったねさん、大阪住吉区の方、以前送ったチャツネの活用の具合はいかがですか、うん、っていただいたんですけど、
ごめんなさい料理しないので
イワちゃんも自宅に置いといてもしゃあないので、
はい、
実家に持って行ったんですよ、
うん、
どうもお袋使ってないのが古い人なん
で、
なかなかそう新しい料理法とかに自分だけなんでね。
さあカレー作らないんですよ、うち。
あ、カレーに入れたんやね。
そうそう、チャツネやからね。
今度僕帰った時に、
はい、
カレーにちょっと入れてみるわ。
ぜひ、
はい、
あのお母ちゃんが見てない時にダーって入れてあげて
今もうお袋とね、うん、料理バトルやってんねん。もう
なんでなんでなんで、
いやお袋あんまりこう新しく作ろうとしないんで、
うんうんうん、
こっちがこうチャレンジさせようと思って、
あ、こんなん作って言って、
そうそうそうそう、はい、だからそれにちょっと含ませた。
あら、いいじゃないですか
はい、というわけで本当皆さん、うん、インフルエンザに注意してください。
教えてください、ね、
来週も皆さんからのお便りお待ちしております。メールアドレスです。
radi@jocr.jp です。
ファックスナンバーは神戸 078-361-0005番。おはがき封書の方は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西ラジメに玉手箱あるの係までお送りください。来週も聞いてくださいね。岩崎和夫と
南香織でした。